こんにちは。人の働き方図鑑ラジオはキャリアカウンセラーの大西が毎回一人の方をゲストにお招きし、どのようなキャリアを歩んでこられたかを紹介していくラジオです。今回は小石さんをゲストにお呼びしております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではまず最初に小石さんの現在の活動について伺ってもよろしいでしょうか。
ですね、仕事の方ですね。
はい、
そうですね、今現在は、ヤクルトですかね、はい、ヤクルトの蓋とかあと MCC の、はい、コーヒーの裏蓋みたいなもの、
はい、
そういったものとか、あとは味の素の鶏ガラのギャップとか、そういった食品包材、
はい
ね、食品包材を主に作るっていう工場の方で、勤務をしております。
あ、
はい、
ちょっといろいろな業界のお客様を相手に、はい、製品を作っていらっしゃるんですね。
そうですね。
あ、はい、なるほど。そ
うですね、
ありがとうございます、
はい、
ちなみになんですけれども、はい、そちらのお仕事に就くきっかけっていうのはどういった流れだったのでしょうか。
そうですね、まずは一番初めに大学出てですね、
はい、
大学出て違う会社にまず入社をしまして。
あ、そうなんですね。
そうですね。でそこで文房具とか事務用品の使うようなルートセールスの営業で、
はい、営業だったんですね。
それで1年間そこで仕事をしまして、
はい
はい、でそれでちょっと結構実際ノルマとか結構行かなかったりするとやっぱりちょっと全部自分の給与で買い上げるとか、
はい、
結構そういうことをしなくちゃいけなかったっていうことがありましたので、ち
ょ
っと
それは大変ですよね。
大変だということでちょっと1年でちょっと辞めましてですね、
はい、
その後ちょっと転職しまして、でちょっと大学時代にアルバイトをやってました、
はい、
家具関係の仕事なんですけども。
あ、そうですね。
それで1年間限定でちょっととりあえず、はい、契約社員ということで、
はい、
契約でちょっととりあえず1年間だけ仕事をして、
はい、
でその間に僕は正社員の仕事を見つけようということで、
と
りあえず1年間だけ仕事を頑張ろうということで、
はい、
1年間だけ家具屋のその仕事をしてました。
あ、
はい、
あ、じゃあその家具屋さんのお仕事は本当に人のご縁からつながったお仕事だったんですね。
そうですね、はい、
その1年間の間に、まあ、転職活動といいますか、お仕事を探していらっしゃったんですね。
そうですね、
うん、
はい、
なんかどんなお仕事をしようみたいな、なんですか、思いとかはあったんですか。
ですね、ちょっと1社目でその営業とかの仕事をしまして、
はい、
それで2社目でも接客業を主にやってましたんで、なので結局あれですよね、どちらかというとその人と携われるような営業職とかその接客業みたいな、
はい、
そういうものでできるようなその総合職っていうんですかね、
はい、
そういったものの仕事をしたいなっていうのは漠然としてありました。はい、
そのお仕事を探されているうちにといいますか、最終的に決まったのが現在の会社さんですかね。
そうですね、一応製造業という形にはなるんですけども、はい、そこに自分で面接を受けに行って、
はい、
そこに合格しまして、そこで今現在仕事をしてます。はい、
そちらでも最初はでは営業職として採用されたんですか。
そうですね、初めは、はい、初めは営業職として、
あ、
主に医療ですね、洋服の方の医療関係 の、 営業の部署に初めに配属されました。
あ、そうなんですね、
はいはい、
営業職は具体的にどんなお仕事を、医療系の営業といいますと。
そうですね、
はい、
主にスーツですかね。スーツ、
スーツなんですね。
結構物幅広いんですけども、スーツとか、はい、あとカジュアルなもののダウンジャケットとか含めて、はい、スーツでいうとバーバリーの、バーバリーのシャツの襟芯とかですね、
はい、
襟のところの生地の一番中にある芯の芯材って硬いものを、うちの会社で作ってるんですけども、
はい、
そういったもののものを各会社さんに提案しに行って、売り込みに行くっていうような形で、
提案型の営業だったんですね。
そうですね、はい、
一 かがでしたか、営業のお仕事はやってみて。
そうですね、結構毎回デザイナーさんとかいろいろの、デザイナーの方とか、品質家の方とか、はい、結構多岐にわたって、はい、会う方が結構様々なので、やはりまあデザイナーの方ですと、その今日良かったことが同じものを出しても明日はダメだとかってよく言われることもあったりとか。
それは何でですか。
結構フィーリングというか、その気分で変えられたりとかそういうこともありましたので、もう常に採用されるようなベストなものを持っていくという、常にダイヤも考えて常に提案をしていくということを心に決めて、肝にイメージで日々その営業の仕事をしてました。
いや難しいですよね。
そうですね、
これがベストだみたいな一案を持ってても、デザイナーさんの視点だとダメみたいな。
そうですね、はい。
それもなんか次の日でまた変わってしまうのは結構辛いところですね。
そうですね、結構辛いですね。
そのキャリアを積んでいらっしゃったんですよね。
そうですね、なので一応その大学出てから2回転職して、はいはい、今の会社でようやく、今の会社でもう15年目になるんですけども。
15年すごい長くお勤めですね。
そうですね、はい。
どうでしたか、大変なこととかありましたか。
そうですね、実際に今の移動してるところの前のところで、その文房具関係とかのところの部署にいたときは、結構出張とかで、中国の出張、海外出張がありましたので。
あ、そうなんですね。
なので1週間とか10日で毎月、あと半年ぐらいかけて毎月10日間とか、そういう形で中国の方に行って、その文房具とかバインダーとかノートの作り方を現地の中国の行員の方とかに指導したりとかですね、直接行ったりとか、通訳の方を通じて伝えていただくとか、そういう形で細かいニュアンスを相手の中国の方とかの現場の方に伝えるっていう仕事は結構難しいなと感じましたね。
言語の違いがあるだけに、通常の何ですか、国内での工場とやり取りするより一層難しいですよね。
そうですね、なかなか文化の違いもあれば、
あ、そうか、そうか、
ありますので、結構、難しいなと感じますけど、でも逆に思うようなものが作れれば、本当に非常に充実したといいますか、やりがいを感じられるというような仕事の一つだったなと思ってま す、ね、
なんかそういった出張が多いライフスタイルみたいなのも、
はい、
お好きというか。
そうですね、あ、結構国内もいろいろなところの取引先がありましたので、結構遠方ですかね、国内と海外も含めて結構飛び回って仕事してるっていうことがありましたので、結構そういう移動時間の中でも仕事をしたりとかですね、なんかうまく時間を使うっていうことは楽しんで、
いいですね、
やるということをやってました。はい、
一箇所の事務所一箇所にずっといないといけないみたいなのもありますけど、なんかそちらの方がいいみたいな方もいらっしゃいますけど。
そうですね、はい、
そう、いろんなところに行くのがお好きだと、なんかその出張が楽しく感じますよね。
そうですね、はい、楽しんでやってました仕事で。
あ、
はい、
そこから今現在はまた違う部署に移動になったんですかね。
そうですね、はい、今はちょうど、はい、それがあったのは本社の中での営業部隊だったんですけども、ちょっと今移動しまして工場の方で、そういった食品の蓋とかですかね、
はいはい、
そういうものを実際に作るっていう、その製造とか、実際今私がその家族してるとかの資材の製品とか資材のちょっとところになりますので、実際そういったものを作るための原料であったりとか、
はい、
原料とか資材ですね、
調達するような、
調達、そうですね、はい、そういったものを調達するような部署にいますので、トラックから荷下ろしをしたりですね、フォークリフトを使って荷下ろしをしたりとか、いろいろとそういったものを、はい、 の仕事もしてます。
なんか今まで気づいていらっしゃった、ね、まあ、営業関係のキャリアとはまたちょっと分野が違うところに、ね、はい、なったのかなみたいな印象を受けたんですけれども、はい、小石さんご自身でこちらは希望されたんですか？
あ、そうですね。
あ、そうなんですね。
営業といいましても11年ぐらい確かに営業いたんですけれども、その中の、はい、中の2年間だけは以前工場にその出向で勤務をしてたっていう経験がありまして。
あ、そうなんですね。
そこで現場に入ったり、あとは実際フォークリフトに乗ったりとか、いろいろとその工場内の仕事もいろいろと2年間を経験しておりましたので、はい、ちょっとまた新たな別の部署での仕事もしてみたいっていう希望がありましたので、ちょっと自分の仕事の幅を広げるためにも、
ね、ああ、
はい、
いや、とても素晴らしいですね。またその小石さんの希望を叶えてくれる会社さんもすごいいいところですね。
ですね、はい、本当に感謝をしております。
ありがとうございます。ちょっとまだまだお話を聞いていきたいところなんですけれども、はいはい、もう早速最初のお時間が来てしまいましたので、はい、ちょっと続きは第2回で伺っていければいいかなと思っています。はい、では今回のゲストは小石さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。